私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。お体にご支障のない方はお立ちください。3A29番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天におられます私たちの父なる神様、すべてのものを作られ、すべてのものを保たれ、すべてのものを御心のうちに導いていてくださることを賛美いたします。御子イエス・キリストによってあなたをより深く私たちは知らされ、あなたを褒めたたえることができる幸いを心から感謝いたします。神様、今暑い8月を迎えています。私たちの健康が支えられ、その中で私たちに必要なものが与えられ、そして守られていることを改めて感謝いたします。この日曜日の朝、それぞれの置かれているところから、あなたの御前に私たちを憐れみによって招いて引き寄せていてくださることを感謝いたします。どうぞ愛する兄弟姉妹方とともに、あなたを仰がせてくださり、あなたを求めて礼拝と賛美を捧げることができますように、どうぞこの礼拝のひとときを祝福してください。恵み深い神様、76年前にこの国に戦争がありました。たくさんの若い者がよその国に出かけていって死んでしまいました。その国の人々は焼かれ殺され、ひどい迷惑を受けました。その国の人々はいつまでも私たちを深いところで許していません。私たちは心痛むものでございます。私たち日本人もたくさん死にました。特に空襲に遭い、爆弾が雨張られて落ちて多くの人が死にました。原子爆弾も落とされ多くの人々が死にました。沖縄は戦場となり残酷なことが起こりました。今戦争を知らない人が増え、昔戦争があったことすら忘れている人もたくさんいます。世界の人々は平和を願っていますけれども、今もなお戦いや争いの火種がふつふつと起こっています。私たち人間はいつ愚かな戦争を始めるか分かりません。どうか戦争の愚かさ、恐ろしさを知って、信仰に立って、もう戦争という愚かなことをしないと叫び続けていくものとさせてください。主イエスキリストの憐れみによって、私たちの愚かさ、罪をあがない、清めてください。イエスキリストの愛の中に包んで、平和を願い求め続けていくものとしてください。神様、私たちのこの群れを憐れんでください。あなたの憐れみによって一人一人が支えてられ守られていることをありがとうございます。特に体の弱さを覚えている方々をどうか守り支え癒してください。また神様、子どもたち、教会学校の子どもたちを守り助けてください。幼い時にあなたを知り、またあなたの恵みによってどうか信仰が強められますように、祝福をいただくことができますように、そしてのぞみ幼稚園の働きをもあなたが祝福してください。今夏休みとなって、子どもたちがそれぞれのところで家族の中で生活をする時を過ごしています。その中でどうか大切な家族の愛を受け、またいろんな経験をしながら あなたが心も体も育ててください。また先生方も祝福して守ってください。神様、今なお感染の問題が収まらないで、かえって増えているような現実があります。その中で本当に医療も逼迫しているような状況もあります。どうか神様憐れんでください。そのために求められている感染対策を私たちがより強めていくことができますように。そうする中に、神様どうかあなたが一日も早く回復へと導いてください。また私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、また各地の教会を、どうぞあなたが祝福して守ってください。この事態の中、工夫しながらあなたを見上げて礼拝を捧げています。立てられた御言葉を取り継ぐ者を祝して、あなたが御言葉を語ってください。礼拝を祝福してください。また教会をあなたが導いてください。またこのキリスト教主義の学校や幼稚園の働きを、主よ続いて顧み支えてください。あなたの恵みによって今あなたを待ち望んでいます。どうぞ礼拝のすべてをお導きくださいますようにお願いいたします。これらの願いと祈りを、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方お立ちください。主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美いたします。賛美208番1、2節でお願いいたします。どうぞお座りください。続いて今日の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書5章27節から32節です。新共同訳で7ページになります。マタイによる福音書5章27節から32節です。 あなた方も聞いている通り、懐妊するなと命じられている。しかし、私は言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がましである。妻を離縁する者は、離縁状を渡せ、と命じられている。しかし、私は言っておく。不法な結婚でもないのに、妻を離縁する者は誰でも、その女に姦通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も、姦通の罪を犯すことになる。聖書の箇所は以上です。清く正しく生きると題して、三好牧師より神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
今日は懐妊してはならないというこのモーセの十戒の一つの戒めをこう学びたいと思っています。現在このマタイの福音書五章以下にある三条の説教という主イエスの語られた教えを少しずつ今学んでいるところでありますけれども、その中で当時のユダヤ人たちがこの生活の基準として最も大事にしていたのがこの律法というものでした。律法というのはモーセの十戒を中心とするこの神様の御心が、ユダヤ人たちに教えられたものでありますけれども、このその律法を当時の人々は神の御心としてどうしても守らなきゃならないとこう頑張って守ろうとしていました。でもどこか形式とか、外面外面を意識してですね、自分たちの都合に合わせた守り方でありました。その様子をご覧になった主イエスはご自分が律法を廃止するためではなくこの完成するために来たとお語りになり、その律法の本来の意味をご自身の新しい言葉で語り直されるということを直していらっしゃるわけです。で、先週はその一つ目として殺してはならないという戒めの本来の意味として、主イエスがこの兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、つまり兄弟に腹を立てる、兄弟をバカにするとか兄弟を愚か者ということはそれは神様から裁かれることだと語られて、兄弟というのはこう仲間です。同じ神様を信じる仲間です。その大切な仲間と仲違いして反感を持たれるようなことがあることに気づいたならばすぐに仲直りしなさいということを学びました。仲直りといってもですね、私たちが仲直りするということは自分がにも非があることを認めて相手の前に低くなることですから、なかなか私たちにはできません。しかし私たちは主イエス・キリストのご愛によって許しによって私たちは罪深いものが許していただいています。そのことのゆえに私たちは仲直りの方へ導いていただこうということをこう学んだことでありました。で、今日は二つ目なんですね。懐妊してはならないという戒めを見つめていきたいと思います。この戒めに対して主イエスは新しい言葉でどのように語り直されたのかということを学びたいと思うわけです。それでまずですね、懐妊ということなんですけれども、別の言い方では今日多くの人々は浮気とかですね、あるいは不倫と呼んで何か柔らかな言葉に言い換えております。でもその意味するところは同じです。結婚している者が配偶者以外の異性と 性的関係を持つことを指しています。どこかのある有名人が妻があるのによその女性をと浮気して、それが家庭の知るところになって、その家庭が大変なことになったという出来事が小説のテーマになったり、あるいは週刊誌のネタになったりしています。実際にそのようなことが過去昔からどこかで起こってきました。例えばイスラエルの王ダビデという人が、この部下が戦いに行っている最中、何気なく散歩しているときに、この他人の妻が水浴びしているのを見初めて、その人と姦淫を犯し、その夫を殺害してしまうということを行いました。まあ、この彼はその罪を示されて、神様に悔い改めていくという結末はあるわけですけれども、ですからこの姦淫というのは、人のものを、人が持っているものを貪ってしまうことであります。不道徳なことです。私たち人間の未熟さのゆえに、心の隙間にこの自分の欲望が働いて起こっていきます。ついに夫婦を、家庭を破壊してしまいます。ですから私たちを創造された神様は、姦淫してはならないとはっきり言っていらっしゃいます。そして旧約聖書のレビ記の20章10節以下には、人の妻と姦淫する者、つまり隣人の妻をと姦淫する者は、姦淫した男も女も共に必ず死刑に処せられる。彼らの行いは死罪に当たると命じられています。で、この姦淫を神様はどうして私たち人間に対してしてはいけないんだとはっきり命じていらっしゃるんでしょうか。それは神様が人間を男と女に創造され、それぞれにいくつかの本能を与えられ、性欲も与えられたからであります。まあ、性というのは神様が与えられたとても清らかな賜物です。その性欲を無制限に使うことを許されなかったからであります。神様は人間に結婚の制度を定められました。結婚は一人の人がお父さんやお母さんを離れて一人の女性と結び合い、二人が一体となることだとあります。ですから夫は妻を愛し、妻は夫を愛するという親密な交わりをすべきでありますし、そのような交わりの中でこそこの性的な関係は許されることであります。夫婦の中でその喜び楽しむことなのでありますけれども、それなのにこの夫婦となった一組の男女がその関係を破って、結婚後の配偶者以外の相手との性的な関係を持っていくならば、神の前に大きな姦淫の罪となると、そしてその結果自分の家庭を破壊し、自分自身をも破滅させてしまう恐ろしい罪であります。主イエスはこの姦淫してはならないという戒めを、人間の人々の中で愚かになっていると感じられたのでありましょう。姦淫しなければいいんだ、どこか人との交わりが表面的なものになっていたのことに気づかれたのかもしれません。28節で厳しい言葉を主イエスは語っていらっしゃいます。28節をお読みいたします。しかし私が言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのであるとあります。で、この言葉は、他の人のですね、奥さんをと性的な関係を持つということがなくても、心の中でその人がみだらな思いで他人の妻を見るのであれば、もうそれだけでもうすでにその他人の妻と姦淫の罪を犯したことになるのだという指摘です。誠に厳しい指摘ではないかと思います。例えてみますと、例えば私や皆さんがこの街を歩いててですね、このつい目の前にこう自分の好みの魅力的な、そして美しい女性が現れたとします。その何気ない言葉や仕草を見て、こちらが心の中でその情欲を持ってその女性をじーっと見て、その人にもっと近づきたい、その人をもっと欲しいとより深く思ってしまうことがあるのではないか。 そのような呪縛を持ってその人を見てしまうことは、心の中で姦淫の罪を犯したことなのだと主イエスは指摘していらっしゃるわけです。私たちの日常生活の中で、私たちは外に出かけていきますと、魅力的な素敵な人に出会います。何かそういう素敵な人と一緒に話したり過ごしたり、あるいは一緒に行動するようなことがあることでしょう。その時ふっとその人に魅了されてしまうこと、じーっと見てしまって魅了されて、何かこの相手を尊敬するという気持ちよりも何か奪ってしまいたい気持ちになってしまう、そういうことが誰でも経験することではないでしょうか。自分は大丈夫、自分はそんなことには決してならないと口では言えるかもしれませんけど、心の深いところで、いやもっと言えば神様の前でそう断言できる人は多分誰もいないのではないかと思うんです。誰もそういう誘惑や欲望から免れることはできないのではないでしょうか。そのような誘惑や欲望が自分の心の中で大きく膨れ上がってしまうと、それが罪深い行動につながりかねません。そこで主イエスはその誘惑から免れて自分が守られるために断固として自分からそれを退けてしまうことが必要だという意味でこのようにおっしゃいます。29節、もし右の目があなたをつまずかせるならえぐい出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がマシである。で、この言葉をね、皆さんどう感じるでしょうか。こんなことできないっていうか、まあ、実際このできしなさいと言われているようにも聞こえますけれども、こういうことは実際無理ですよね。ここでイエス様が本当に伝えているのは、この自分の目をえぐり出してしまえと言っていることではなくて、何か誇張だと思うんですけれども、厳しい指摘ではないかと思います。私たちがこの鋭く魅力的に誘い込まれる誘惑とか欲望というものはどこから来るかというと、私たちが相手を見てしまう、目から飛び込んでくる。いや、もっと言えば目じゃないんですね、心なんですね。心の中に魅了されるその思いが自分の心を引きつけてしまって、情欲の間に引きずられてしまう。そのまま引きずられると罪深い行動になってしまいかねない。この私を、あなたをみだらな思いでその相手を見つめてしまうことにならないようにするためにどうしたらよいか、主イエスはそれを、その思いを断固として退けなさいと語っていらっしゃるわけです。僕、一つのこの話なんですけども、ヨハネの福音書の8章の最初の方に、姦淫の現場で捕らえられた女性がユダヤ人の指導者たちによってイエス様のもとに連れてこられて、このイエス様の前に立たせて、このイエス様に向かって、先生、この女は貫通をしているところで捕まりました、この女は石で打ち殺せとモーセの律法で命じていますが、ところであなたはどう考えますか、とそういう問いかけをしてきました。主イエスはかがみ込み、地面に指で何かを書き始めました。やがて主イエスは身を起こして、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言われました。するとですね、どうなったかというと、これを聞いた人たちは、年の多い人から、年配者から順に恥ずかしそうに一人去り、二人去りと言ってしまったんです。どうしてそういうことが起こったかというと、彼ら視聴者たちは、自分たちが過去、自分たちが悪いことをしたということがあることに気づいたからです。自分も悪いことをしたことがあると思い出して、そこを立ち去っていった。しかも、年の多い人からというところにですね、この 何か考えさせられることがあります。逆に言えば若い人は気づきにくいのかもしれません。本当にこの時主イエスは体を起こしてその女性に言いました。あなたを訴えした人は どうしましたか、あなたを罰するために石を投げる人はいないかったんですかと言いますと、女の人は小さい声で誰もいませんと答えました。主イエスは彼女を優しく見つめて、そうですか、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと言われました。主イエスは私もあなたを罪に定めないと言われたとありますけれども、イエス様はどうしてそのように言われたんでしょうか。主イエスはこの人の罪をもう軽く見ていらっしゃったんでしょうか。そうではないと思います。やがてご自身がこのあと間もなく十字架にかかってこの人の罪をも背負っていこうとしていらっしゃる、神様のご計画によって主イエスがこの人の代わりにも罪を背負って十字架にかかられて、神様の前にこの人の罪をお詫びしようとしていらっしゃるからではないかと思うんです。主イエスが彼女の罪の代わりに十字架にかかられて、神の前に罪許されて生きるようにできるように しようとしていらっしゃる。だから心から自分の罪が明らかにされて、自分ではもうこの重荷に耐えることができないと思っていたこの女性を主イエスはご自身が背負っていくという自覚のもとにこの女性を許してくださいました。許してこれから正しい道に歩むようにと励ましていてくださいます。そうして励まされてこの女性はもう罪を犯さないようにと励むようになっていったのではないかと想像いたします。私たちも自分の力や努力では心の中で情欲を抱いたとき、あるいは情欲を持って人を見てしまったとき、それを大きくなることを止めて自分を守っていくっていうことはかなり難しいことなのではないかと思います。かえってそういうことを何かこう楽しんでしまう弱い心もあります。ですからこの女性を許してくださったイエス様は、私たちをも愛して私たちを罪から救うために私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださっている、この方が私たちの罪をもお詫びしていてくださる、このイエス様の私たちに向けられた愛、救いを今一度私たちは感謝して、このお方を信じてこのお方の許しを私たちもいただきたいと願うわけです。その許しの中で私たちは神様に支えられて、この人を何かこの情欲の対象として見る思いから解き放たれて、神様が与えてくださった兄弟姉妹として尊敬を持って愛することができるように導いていただきたいと思うんです。で、ここで終わってもいいんですけれども、実はもう少し行きたいと思ってるんですね。実はこの姻縁という問題と結婚という問題は切り離せません。いや、結婚という問題があるから、結婚という祝福があるから姻縁ということをしてはいけないということをイエス様はおっしゃっているわけで、その隠れた、いや一番奥底にある結婚という問題がどんなものなのか、その31節の中に少し示されているので、そこを読んで終わりたいと思います。32節ですね。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に姻縁の罪を犯させることになる。ここに不法な結婚でもないのにという、この不法な結婚というのは、つまり相手が罪を、配偶者の方が姻縁、配偶者というか、まあ、大体聖書の中ではね、どこか男性は優位に描かれているところがあるので、男性が見て、夫が見て自分の判断で妻が姻縁を犯したと認めた場合は、まあ、離婚状を書いてもいいというような表現が旧約聖書にあるわけですけれども、どこかね、そこは いい加減というか、立法を盾にして自分の都合のいいように夫は妻を、何かこんな不始末をしたから離縁してもいいと考えやすい、そういうことが指摘されていますけど、そうではないんだという、こう主イエスの指摘です。ここで大事な問題は、このそう簡単に離縁することはできないんだという指摘です。それはどうしてかというと、私たち結婚は確かに男と女が好き合って助け合って行こうということで結婚を始めていくわけですけれども、この主イエスが聖書を通して私たちに伝えているメッセージは、最も深いところで神様が二人を結び合わせていただいた結婚なんだという理解なんです。ただ単に相手が好きだから、いや相手から必要とされてるからということにとどまるのではなくて、神様が二人を一人となるように、そのそれぞれの親元から離れて二人が結ばれるように神様が導いて、それを望んでいらっしゃる。それなのにそれを踏みにじってその姦淫を犯してしまうということは、とても問題だということが指摘されているわけです。しかもイエス様の場合は、心の中でですね、情欲を抱いて相手を見る者は姦淫と同じだという指摘は、本当に私たちの心を震わせます、恐れさせます。ですから私たちはどこに私たちが行き着くべきかということを考えると、私たちが互いに悔い改めて真実な結婚、本当にこう互いが互いを愛し合う結婚を求めていくというか、努めていくことが大事なのではないかということであります。その神様の恵みを通して、神様が憐れんでいてくださることを通して、神様が結び合わせてくださった相手を心から愛して受け入れて、そして一緒に歩んでいくことが私たちに求められている。そしてまた私たちが罪に気づかせていただいたときに、私の力ではなくて、このイエス様が私を愛して許して守っていてくださる、その愛を感謝しながら自分が許されたように相手を許していく、そういう関係を築いていくようにと、こうイエス様は私たちに語りかけてくださっているように思います。お祈りいたします。憐れみ深い全能の父なる神様、今日私たちは姦淫してはならないという、 こう厳しい戒めの中に込められた神様が、私たちを男性、一人の男性、一人の女性としてお作りくださって、互いにこの性をもって結婚という枠の中で愛し合うように求められている、それが踏みにじられてはならないと語ってくださる、そのお言葉を聞きました。私たちは人と出会ったり一緒に過ごす中で、本当にいろんな神様から許されていることを超えて、私たちが情欲を持って人を見たり、あるいはそこの思いが広がったりしやすい弱い私たちです。自分の力ではどうすることもできない問題でもあります。神様、どうぞイエス様の尊いご愛を私たちがいただいていることを本当今一度感謝して、あなたの大きな愛と許しの中に私たちを包んで、神様、本当にあなたの前にへりくだるものとならしてください。そしてあなたが私たちに許して与えてくださる結婚という祝福を、私たちは大切に重んじ、神様、形だけではなく心から相手を愛し受け入れていく、その信頼の深い関係を神様が導いて助けてくださいますようにお願いいたします。今独身の方もいらっしゃいます。まだ結婚をしてない方もいらっしゃいます。またその一人で生活している方々もいらっしゃいます。そういう方々のところにも神様の深い愛と憐れみと祝福をあなたが注いでくださって、あなたの恵みの中に包み、どうぞ様々な 誘惑から守り、あなたを見上げてイエス様の愛の中に包んで守り導いてくださいますようにお願いいたします。今暑い日が続き、またコロナもまた感染が拡大しているような状況がこの松山でも起こっています。私たち本当にこの恐れをおののきます。主よ、どうぞ私たちを憐れんで助けてください。私たちにできることを一つ一つ行っていくことができますように導き助けてください。この願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。